なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、岐阜のかなやんさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は5月最初の放送日でございます。5月の3日の水曜日、いよいよですね、春がまあ終わってというかね、まだ暦上は春なのかな、 3,4,5 までは春なのかしらね。ちょっとずつね、あったかい日が増えてきて、いよいよねこう夏に向かってどんどんどんどん気温も高くなっていくのかなっていうような感じがするんですけれども、今世間ではねゴールデンウィーク真っ只中ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組の収録を行っているのが4月の27日ということで、まだまだねゴールデンウィーク突入する前なので、今年のねゴールデンウィークの動きっていうのがまだ読めないんですけれども、おそらくいろいろとねコロナに対する制限とかも緩和されつつあって、皆さんもですね帰省したりとか旅行に行ったりとか、今までのここ3年間4年間の中では一番人が動くんじゃないかなと思っております。そんな私はですね、今年もゴールデンウィーク期間中は、特にねライブが最終日に名古屋があるぐらいで、今のところというかね予定がないので、今この中で力を入れて頑張ってきた17ライブという配信のアプリの中で、ゴールデンウィーク特別企画っていうのをねやっていこうかなと思っている。まあこのね放送されている時にはもうやってると思うんですけれども、そんなことを考えながら収録を行っております。ところで皆様、本日の5月の3日なんですけれども何の日でしょうか。これね調べて私初めて知ったんですけれども、リカちゃん人形のお誕生日なんですって。これねリスナーの皆さんで男性の方はあんまり馴染みがないかもしれないんですけれども、私は3姉妹の真ん中でお父さんがいない家庭環境だったので、もうね女性ばっかりの環境に育ってきたわけですよ。なのでリカちゃん人形ももう当たり前のようにあったんですけれども、私ね今でも覚えてるんですよ、このリカちゃん人形の髪の毛をね洗ってあげてドライヤーで乾かしたらもうチリチリになってしまって、でお母さんにね怒られた記憶があるんですよ。なんでことしてくれるのって言われてね、そりゃそうですよね。そんなことをね思い出しました。そして5月の5日は子供の日ということで、今回はですね子供の頃をテーマにお届けしていこうかななんて思っております。子供の頃好きだったおもちゃ、そして遊びはということで、メールを募集させていただいておりました。なので、皆さんからいただいたメールをもとにですね早速トークを展開していきたいなと思っております。ちなみに、私はですね先ほどリカちゃん人形の話はしたんですけれども、子供の頃、いろんな、ね、遊びがあったんですが、一番ね子供の頃何で遊んでましたかって言われてパッと出てくるのがテレビゲームなんですよ。私ねゲーマーだったんですよ昔で。当時はねファミリーコンピューター、ファミコンね、これね皆さんの、まあ、リスナーの皆さんでね、何歳ぐらいの方が一番多いのかは分かりませんが、安倍のことを応援してくださっている方は結構ね 4,50 代の男性の方も多かったりとかするので、まだねテレビゲームとかがなかった時代かもしれないですし、ファミコンが出てきた時なんてもう皆さんきっとね大興奮だったんじゃないかなって。私はゲームボーイとかあとファミコン 今のね10代の子たちとかは分かんない話になってくるかもしれないんですけど、とにかくねマリオシリーズが大好きで、スーパーマリオブラザーズとか、あとはそのマリオカートとかね、そういうねいろんな、ゲームをやってまして、あとドンキーコングとかもやってたかなね、あと星のカービィとか、なんかすごい懐かしい。今でこそあんまりゲームとかねやる機会も減ってしまったんですけれども、当時はそんなことをねよくやっておりました。果たして皆様は一体どんな遊びをされてたんでしょうか。早速メールの方見ていきたいと思います。岐阜県のコバちゃんからです。ありがとうございます。小さい頃好きだったおもちゃはプラレールです。電車が好きなのでいろいろな地元の電車やトーマスなどをコースを変えながら遊んでいました。広い部屋があったらコースをたくさんできて楽しそうですねって。ねえコバちゃんはね私よりも年下なんですけど、でもね電車がね好きっていうのは昔かななんだねこれね。プラレールでよく遊んでたということで、コバちゃんあんまりゲームとかやんなかったのかな。ねえなんかもうザ男の子って感じだよね。男性の皆さんはね一度は遊んだことがあるんじゃないでしょうかこのプラレール。私の周りでも電車がねすごく好きな先輩がいて、そういう方たちはすごく喜ばれるかもしれないんですけれども、鉄っていうね言葉が流行るぐらい電車いろんなね鉄があるんだよね。乗り鉄、撮り鉄、あと音鉄だったかな、いろんなね鉄の種類があるみたいでね、なんかこういうね模型鉄とかっていうのもねあるよね確かね。だからプラレールとかでこう遊ぶっていうよりかは電車とかのなんかそういう模型っていうのかな、こういうのを集めてそれだけでねこう部屋に飾ったりとかして眺めるだけでもテンションが上がっちゃうなんて方ももしかしたらいるかもしれないよね。コバちゃんはね昔から鉄道がきっと好きで今も鉄道好きなのかしらね。コバちゃんありがとうございます。ではもう一方いけるかな。静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。子供の頃好きだった遊びはダイヤブロックです。ショップや警察署、パトカー、ヘリコプターなどを作り楽しみました。頭も使う遊びなので作りながらいろいろ考え楽しみました。懐かしいですということでね。ダイヤブロック、へー、これ確かに作るの難しそうね。ヘリコプターとかね作るのすごいなんか難しそうですね。頭使いますねこれね。私はねこういうダイヤブロックみたいなやつではないんですけど、これレゴみたいなやつかな。レゴとかはねたまにやってたかな。でも大掛かりなものってあんまり作ったことがなくって、例えばまあ似たようなもので言うとこう壁に飾るようなサイズのパズルみたいなのも買ったはいいけど作ってる最中になんかめんどくさくなっちゃって完成する前にやめちゃったとかね、そういうこともねあったんですけれども、やり始めるとこれ止まんなくなりそうですね。それで完成したものをやっぱり部屋に飾って、さっきの模型の話じゃないけどお部屋とかにね飾って、じゃあ次はねやっぱりこうパトカー作ったら警察署を作ってみようとか、今度は人を作ってみようとかね、なんかこう自分のお部屋の中だけで繰り広げられる世界みたいなのができそうですよね。山丸さんありがとうございます。前半はコバちゃんと山丸さんからのメッセージをお読みさせていただきました。やっぱりねこう男性ならではっていうねこの発想というか、やっぱりね男の子だなっていうような感じのね遊びが出てきました。おもちゃはね私そうだな、まあぬいぐるみはねちっちゃい頃からずっと大事にしているハリネズミのぬいぐるみがあって、ぬいぐるみにね名前をつけていろんなぬいぐるみを買って名前をつけて、例えばねこれなんでって思うかもしれないんですけど、ハリネズミのぬいぐるみ今も持ち歩いているハリちゃんって名前をつけてたんですけど、ワニのねピンクのワニのぬいぐるみがあって、ドドンコって名前をつけてね、ネーミングセンスよね。ドドンコっていう名前をつけて、ハリちゃんとドドンコはねなんか実は付き合ってるとか、なんかねそういうね子供ながらにねなんか混ぜた遊びをしておりました。あとはポケモンが大好きだったんで、妹と一緒にねポケモンのちっちゃいぬいぐるみがあって、それを買っ って、でポケモンごっことかもよくやってましたね。とにかくなんとかごっこって好きですよね、特に女性はね。おままごと、お母さんごっことかね、なんとかごっこみたいなのがすごく好きでした。もちろんね、おままごととかもやってましたよ。公園に行って草をね摘んできて、その草をねなんかお米にして、なんかそのお米を研ぐふりをしたりとかね、なんかねいろんなことやって遊んでたなっていう記憶がよみがえりました。後半もですね、皆様からのメッセージをもとに、トークをねしていきたいなと思うんですが、どんな遊びが繰り出すんでしょうか。楽しみにしております。ではここで一曲、阿部静香のハリネズミという曲をせっかくなのでお届けしたいと思います。聞いてください。阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でハリネズミお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半も、皆様からいただいたメッセージをもとにですね、子供の頃好きだったおもちゃ、遊びについてお話をしていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。ではでは、早速メールの方をご紹介していきたいと思います。クジノのロマンちゃんからでございます。ありがとうございます。子供の頃好きだったおもちゃ、遊びは懐かしい昔を振り返るお題ですね。風船や紙飛行機、自転車乗り、卓球、かくれんぼなどが好きでした。風船はお手玉のようにして遊び、紙飛行機は飛ばして遊びました。自転車は乗ることが大好きでした。風船と紙飛行機は家の中で遊んでいましたよ。紙飛行機はツバメ飛行機が大好きでした。新聞紙で作って遊んでいましたよ。卓球は学校に置いてあったので、みんなで自由に遊んでいました。動くものや動くことが好きな子供でした。もちろん漫画やドリフターズなどのお笑いをテレビで見るのも大好きでしたよ。シータンはみんなでボーリングをしてみたいそうですね。私はシータンと卓球もしてみたいですよ。クジロのイオンモール昭和のゲームコーナーにはボーリング場も卓球場もありますね。イオン昭和の1階は3コートが、2階には島村楽器店のスタジオもありますから、シータンはライブもできますね。お腹が空いたらお食事も1箇所で全部できちゃいますね。ホーボーさん、山花温泉リフレさん、イオンモール昭和店さんなど、たくさんの釧路のライブ会場がシータンをお待ちしていますね。ということでね、宣伝も兼ねてありがとうございます。今年のね1月2日イオンモール釧路昭和店でね、ライブをやらせていただいたなーっていう、もうだって3ヶ月4ヶ月前の話になっちゃうってことですもんね。本当に早い、あっという間ですね。私もね、体を動かすことは割と好きで、今だとねスポッチャとか、まあ釧路にね残念ながらスポッチャはないんですけれども、スポッチャとか、あとそういうところにね行くのはすごく好きです。なので、球技 まあね、あんまり得意じゃないんですけど、野球とかサッカーとかはそんなに得意じゃないんですけど、卓球部だったんでラケット系が割と得意でした。バドミントンとか、テニスとか卓球とか、こういうのはね大好き、未だに好きですね。卓球にとってはやっぱ6年やってたのがありますのでね。そしてね、コロナがね、だいぶね、まあ、落ち着いてきたっていう言い方はどうかなと思うんですけど、だいぶ緩和がされてきて、やっぱりね、今ロマンちゃんも言ってくれたようにボーリング大会とかねやりたいなーって思ったりはしてるのよ。みんなでね、ボーリングオフ会みたいなのとかやったら楽しいんじゃないかなとか、あとはそれぞれね、安倍ファミリーとお客様のこと呼ばせてもらってるんですけど、安倍ファミリーのみんなはそれぞれにねやっぱり得意なこととかあると思うから、なんかね、体育大会とかみんなでやったら絶対盛り上がるんじゃないかなって思うんだよね。熱い人多いしさ、私の周りだから、2つのチームに分かれてなんかみんなでね、そういうのやったら面白いんじゃないかなっていう妄想はいつもしてますね。実際にやるってなるとね、いろいろ大変なこととかもあると思うんですけど、そういうのやれたらいいなって、楽しいだろうなっていつも思っています。紙飛行機ね、これね、作って飛ばすのコツって確かありましたよね。私ね、下手くそでした。ヒューンってこう真下に落ちるみたいなね、今度コツがあればロマンちゃんぜひ教えてください。自転車乗り、当時からお好きということなんですけれども、私の中でなんかね、ロマンちゃんは自転車に乗ってるイメージが結構ありますよ、なんとなくだけどね。ということでありがとうございます。続きまして、釧路のひろちゃんからのメッセージです。ありがとうございます。おいらが子供の頃は今のようなテレビゲームもスマホのゲームもなかったので、自分たちで遊ぶ道具を作って外で遊ぶことが多かったですね。割り箸とゴムで作ったピストルで打ち合いをしたりとか、ゴムをつなげて作った縄状のものを伸ばして高くしたり低くしたりして飛んで遊んだゴム跳び、親に作ってもらった竹馬に乗ったりと、今の子供たちにはちょっと危険と思われるような遊びで怪我したり転んだりして、でもやっぱり面白くて夜遅くなるまで遊んでいたものです。小学生の高学年になるとボードゲームがブームになって、野球盤や人生ゲームなど、今大人になってやっても面白いゲームに夢中になりました。そして今もたまにドハマりするオセロゲームが発売されたのもこの頃でした。単純なルールながらもとても奥深くて親子でやってましたね。そしてそして今も忘れないのが黒ひげ危機一髪、樽に閉じ込められた海賊を樽の横にあるたくさんの穴に剣を刺して海賊を飛び出させるというドキドキなゲーム。発売当初は海賊を飛び出させた人が勝ちというルールだったそうですが、いつの間にか飛び出させた人が負けというルールになってしまったようです。これを使って罰ゲームをする人を決めるという人が多かったみたいですね。昔遊んだこれらのゲームって今も残っていますよね。やはり面白くていいものは残るんですね、と。なんか音楽にこう通ずるものがあるというか、音楽もやっぱり昔の名曲って今もね、語り継がられる、歌い継がられる、なんかね、やっぱり共通してますよね。いいものは残るんですよね、やっぱりね。そしてひろちゃんがね、言ってくれたこの、くのひげ危機一発、私これね、すごい苦手ああいうね、まあ根がチキンだからさ、ビビリなので、なんかこうね、穴にこう刺していって、それがこう飛び出るっていうのがもう怖くて怖くてしょうがないね。で、飛び出させた人が勝ちだったんですね、昔。これね、今ね、ひろちゃんからのメッセージで初めて知りました。もう私の中では完全にね、なんだろうな、もう飛び出した人が負けとか罰ゲームっていうイメージがやっぱりすごく強かったのでね、意外でしたね。まあでもね、やっぱりこう一個しかない穴を狙ってそこからこう飛び出すことができたら、なんか縁起がいいっていう捉え方も確かにできますもんね。そしてね、竹馬、これあと一輪車とかも入ってくると思うんですけど、今ね、外でこういうのを遊んでる子供たちってほぼほぼ見かけなくなりましたね。遊具とかでね、公園で遊んでたりとか、サッカーとか野球してる子たちはよく見るんだけど、やっぱり竹馬とかね、見なくなりましたね、なかなかね。え、あと昔はね、本当にいろんな鬼ごっことかそういうこともあったんですけど、まあここ最近はコロナ禍の 影響もあるのかもしれないですね。どっちかというとお家の中で遊べることの方に火がついてしまったというか、ここから時代がねどんな風に変わっていくのかっていうのもちょっと興味深いですよね。ひろちゃんありがとうございます。では最後に、岐阜の感激ちゃんからのメッセージをお読みしたいと思います。ありがとうございます。幼稚園から小学生にかけて好きだった遊びはミニカーでよく遊んでいましたね。友達とミニカーを持ち寄って見せ合って遊んでいました。友達が持っていたトラックのミニカーが欲しくて欲しくてたまらなかったのが印象に残っています。知らないうちにミニカーが増えてきました。コネクター的に集めていたんですね。そのようにミニカーが好きだったから息子にもたくさんミニカーを買ってあげて一緒に遊んでいましたよと。このねミニカーっていうのも感激ちゃんが、お子様の時からねずっと残ってるもので、その自分が遊んでいたものと一緒にね子供と遊べるっていうのがいいですよね。なんかね今ではまた新たなルールとかさ、まあ、ルールって私ミニカーで遊んだことがあんまりないのであれなんですけど、なんかこう新たなルールとかが追加されたりとかしてて、お父さんが子供の頃はねなんてさ、その当時の思い出話とかしながらお子さんと一緒に遊ぶっていうのはちょっとね憧れでもありますよね。すごく素敵だなって思いました。やっぱりこまちゃんのね、前半のラジオメールの電車とか、あと、感激ちゃんのこのミニカーとかっていうのはやっぱりね男性のお子さんがね遊んでるイメージがすごく強いですね。もちろんあの女性でもね車が好きなね方だったりとか、あとはそういうねなんかレゴとかそういうので遊ぶのが好きだったりっていう方もいるかもしれないんですけど、私の周りはねやっぱりシルバニアファミリーとか、あとリカちゃん人形とか、やっぱりそういうのがすごく多かったなっていう感じがしますね。だからゲームとかもね、なんかセーラームーンのゲームがあったりとかそういうねものもあったんですけど、私はね戦いあのボンバーマンとかね、よく爆弾をこうブワーって自分で仕掛けて自爆したりとかもあったんですけど、そういうね戦う感じのゲームとかもね結構好きだったりもしました。今のね子供たちはどういうので遊ぶんだろうね。今、さっきも言ったようにね、やっぱりお家の中で楽しむ遊びっていうのがこのコロナ禍でぐっと増えたような気がするので、お家の中で遊べるもの、あとスマホ、今ね結構若い方でもスマホ持ってたりとかするから、スマホのゲームとかでね遊んだりとか、あとねもう中学生高校生でもライバーデビューされてる方、アプリによってはね中学生から OK だよっていうアプリもありますから、昔と今じゃ遊び方とかもだいぶ変わってきてるんじゃないかなっていうような、感じがしました。でもひろちゃんのメッセージにもあったように、いいものはいいし、これからもずっと残っていくんだと思います、きっとね。ということで今回のテーマは子供の頃によく遊んでいたおもちゃとか遊びについて、皆様とトークを展開してまいりました。ではここで一曲、阿部静香でタイムカプセルという楽曲をお届けしたいと思います。まさに今回のテーマがぴったりだなと思ったので、ぜひ皆様にお聞きしていただきたいなと思います。聴いてください、タイムカプセル。
大きなスイカを頬張ってママおかわり、褒められたくてたくさん食べた、綺麗な海もキャンプも思い切り楽しめる、苦手だった勉強もそのために頑張れた。毎日がワクワクで、毎日がキラキラで、待ち遠しかった夏、大好きだった夏。松に林花火の音、ああ今日も残業か、こんな日だって早くは帰れない、浴 た姿を眺めながら電車に言うなんて、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。5月の7日の日曜日が5月最初のライブの予定となっております。この日は名古屋南大津通り歩行者天国街角ライブということで、本来であれば栄南音楽祭という音楽祭が街中で行われるんですけれども、今年も残念ながら中止ということなんですが、南大津通り歩行者天国ということで、いろんなところに音楽がね溢れるそんな一日となっておりまして、私1時30分からナディアパーク北東、さらにその2時間後3時30分から大津通り電気ビル前、こちら2ステージ予定をさせていただいております。こちら観覧無料となっておりますので、ぜひ足をね運んでいただけたら嬉しいなと思います。そしてその翌日5月の8日の月曜日は名古屋のスペードボックスさんに出演をさせていただきます。この日私トップバッターのね6時30分かなということで、連休明けの月曜日、トップバッターということなんですけれども、もし行けるよっていう方がいらっしゃいましたらご連絡いただけると本当に本当に、喜びますのでよろしくお願いします。オンライン配信とかもありますので、現地に行けなくても配信チケットでのね、応援とかも大歓迎です。よろしくお願いします。また5月後半のねライブのお知らせについては来週の放送 SNS ブログ等でやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆様ご都合のつく時に遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして日々ワンセブンライブの配信も頑張っておりますので、こちら YouTube、TikTok なんかもねぜひぜひ覗いてみてください。よろしくお願いします。では今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。
ことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋野に戻りたいなんて口を尖らせぬ自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いてゆこう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいる 魔法みたいだね。